インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメントも重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャスト、ソファーです。はい、ということで本日はですね、前回に引き続き、野獣大解放のこと2、藤田和幸のこと2いきたいと思います。はい、ということで先日のあのノアのね、名古屋大会の、GH ヘビー級選手権を見てですね、もうちょい藤田和幸のこと喋っとかないといけないな、それから喋んなきゃいけないことあったなっていうのがありましたので、追加回になります。はい、なんで今日はね、藤田和幸のこととはいえですね、実質あの藤田中島戦のことの藤田中島戦の藤田のことみたいな感じになります。はい、もう改めてね、試合は振り返るまでもないんですけれども、国斉藤、あのレッスルユニバースの英語実況版であの見ました。で、英語実況と日本語実況ね、まあ、特にノアの英語実況に関しては、まあ、だんだんね、熟練度が上がってきてですね、あのよりこうプロレスの実況として聞けるみたいな感じにはなってきてます。はい、で技とかがね、なかなか、それから脳の歴史をこうなんかこう紐解くムーブ的なのが出た時の反応が悪いのはちょっと致し方なしかなと思うんですけれども、ノアのね、リングで見られるプロレスと同じぐらいノーストレスで見てられるので、実況がね、英語で喋ってるのが邪魔じゃないよっていう方は、実況ありきじゃなくてもいいから、なんだろう、英語実況版で見るっていうのもいいと思います。日本語だとね、特に今回は武藤の解説があったみたいで、結構、まあ俺まだ聞いてないんですけど、武藤の解説結構なんかね、文句言ってる方もいたので、まあ余計なこと喋ってたんだろうなって感じなんですけど、はい、それがまあ楽しい人もいるし、そうじゃない人もいるし、ただね、日本語実況結構喋りっぱなしなんですよね。で、脱線もしがちだしというところがあるので、そういう意味で英語実況っていうのはその辺が気にならないからね、そういう意味でもいいかなと思います。まあ、欲を言えば、試合のね、実況なしバージョンっていうのがね、ノアほら中継で実況なしの試合結構あるからあれなんですけど、こういうビッグマッチの実況なしバージョンっていうのがあるといいなーなんて思いました。特にこの試合実況なしバージョンで聞きたかったね。はい、という感じです。まあ、そんな試合だったんですけれども、そうだな、項目を一応分けてきました今回はね。はい、で打倒局、各局面でのそれぞれの、それから藤田の振る舞いというか、ああいうところ、それから、まあその前後の藤田のこう振る舞い、佇まいとか、まあ、そういったところですね、それから、まあ俺の周りのお客さんのリアクション、そして海外の反応、この辺をちょっと話していきたいと思います。はい、ということで、まずですね、試合中の佇まい的な話からいきたいと思います。でこれまでの藤田和幸っていうのは、まあどんな試合でも、タイトルマッチでも、例えば普通の後楽園の6人タッグでも、まあ相手のことなんか結構お構いなしで前転受け身したりとか、足のストレッチしたりとか、それからまあ相手の邪魔することもあったりとかね、はい、わざと邪魔な位置に立ったりとかして、相手のことなんかお構いなしでですね、ウォーミングアップしたりしてたんですけれども、今回のこの中島克彦戦に関しては、まあ、まずコスチュームですよね。マスクをつけて入場してきた。しかもそれが過度のおふざけじゃなくて、あくまでも藤田のキャラクター性をこう膨らませる上で、しかもね、中継見たら白目向いてんだよねわざと。ああすげえなーと思いました。でそのあのマスクがね、ベインだとは思うんですあの藤田パゲてるしね。まあ、なんですけど、よくよく見るとね、ちょっと妹誕生感もあって、マッドマックスのあのラスボスですね。はい、まあどっちをイメージしたのか分かんないし、折衷なのかもしれないですけど、まあちょっとそんな感じもしましたね。はい、でまあそうだ、でマスク入場しつけて入場してきて、でまあリングで挑戦者なんで先に入場して、あの中島克彦の入場を待つんですけど、 あの待ってる間もね、中島克彦が入場してくる側のゲートを見せながら自分のコーナーをね、いつもはウォーミングアップするんですよ。なんだけどそちらから目を離さずにずっとね行ったり来たりしてるんですよね、あの動物園のクマさんみたいに。でコール待ちまでの間っていうのは舌なめずりしたりとか、まあ、この前ちょっと言ったけど、あの犬とかさ、犬もやるか、牛とか、闘牛とか、ほらまあまあ馬とかでもそうですよ、前足をさこう後ろにこうね引っ掛ける仕草あるじゃないですか、カッカッ、いや行くぞみたいな、柵越しにあれやられたらおやべえぞやべえぞってなる仕草あるじゃないですか、あれをね藤田が自分の足でやってるんですよね。でそういう仕草でもうこれでもかってぐらいこう野獣っていうのをすごくこうキャラクターをねガーッと前面に押し出してたんですよね。でまあ別に藤田ってそんなんしなくても全然野獣なんですけど、試合しだしたらね、ただそのまとってる空気感も野獣にすることでよりこの試合のテーマ性を高めたっていうところはすごかったし、まああの藤田和幸がここまでキャラクターを染め抜いてるってことは、まあ出番ね、出番かっこ意味深ってことなんじゃねえのってまあ思いましたよね。まあ派手に散るか、でこれを最後に派手に散ろうとしてるのか、それともここから何かが始まるのか、いずれにしても最初か最後か知らんけど間違いなく出番来てるなっていうのはこの藤田の佇まいで感じました。もう明らかに普段と違うんで、これはで今までノアで見せてた藤田和幸と圧倒的に違う感じだったので、ここは一つ注目というか面白かったポイントですね。終わってみればそういうことだったのかって感じですけど、はい。で、試合の方です。試合をちょっと時系列崩してですね、打倒局の話をしたいと思います。一応流れ的には局グラウンドの展開からちょっといきますかね。まずグラウンドに関しては、藤田はちょっとね固めに仕掛けてくるというか、的確に、相手を、まあ、当然藤田がねマーマレスとか MMA で積んできた経験を生かして相手をコントロールします。でそれに対して、対戦相手が的確に対処をしてくれば、まあ当然ね藤田は相手にコントロール権を譲らなくてはいけないし、いわゆるプロレスのレスリングで、ちゃんとした動き、理にかなってる動きを、理にかなった通りにやってない、要は肩感前面に押し出してやると応じないんですけど、そういうのがこの中島克彦はなかったかなというふうに思いました。何度かねガブリを腕取ってこう巻き返して、ポジション変えるっていうのを藤田に押さえつけられたりもしてたようですが、まあ概ね対処はできてるかなというふうに思いました。普段中島克彦がこういう姿を見せないだけに、よりまあね2年前の鈴木秀樹戦とかでも見せましたけど、急になんでできんじゃんみたいなっていうのはちょっとやっぱ熱いですよね。で過去藤田和幸と戦ってきた強豪ノアの強豪塩崎豪、比べると、まあ、豪くんはもう圧倒的にチンチンにされてたんで、はっきり言って、なんで、初対戦の時と比べるとそうでもないかもしれないですけど、この GHC ヘビーの時だってまあまあ潰されてたじゃないですか、まあ、それと比べたら中島敦彦全然対処できてるなという感じで、杉浦隆戦に関してはもうそのなんだろうな、ちょっとその攻めというか硬さがそこまでなかったかなというふうに思います。お確かめレベルというかね、そのお互い実力を認めた者同士でなんかちょっとやるみたいな感じがあって、でまあね、田中摩擦戦、杉浦軍工業の田中摩擦戦はちょっと制圧モードだったんで、そういう意味でこの中島克彦戦どうかなとは思ったんですけど、先日の後楽園でもそうだし、まあ、今日この日の試合もそうだったんですけど、結構対処できてたし、負けてるな、なんだ克彦やべえなっていう感じにはあんまならなかったっていうのがすごかったですね。でこれもまあちょっとすいません、前回話した話が結構被るんですけど気にしないでいきますね。序盤藤田がバックを取ります。で藤田がバックを取って中島克彦がクラッチを切る仕草をします。 で中腰になります。あのちょっと富士山によくかかるような感じで中腰で、座ってるみたいな感じになりますね。で藤田がそのバッグについてて譲らないようにしてるんですけど、やおらですね、そのまま藤田が、クラッチを切って、中島勝彦の肩を後ろから掴んでそのまま後ろにビターンと引っ倒すんですね。で俺ちょうど中島勝彦の顔が見える側、正面側から見てたので、後ろにものすごい勢いで引き剥がされた感があって、怖っと思ったんですけど、横から見たらそうでもなかったですね。ただちょっとあの倒し方っていうのは結構不意というか隙をついた倒し方だったんで、いや強って思いました。はい。それからグラウンドの展開は本当序盤で結構終わっちゃったんですけど、珍しく藤田から技を仕掛けるということもありました。逆肩指固めはねよう使ってるんですけど、痛め技として。そこから監獄固めに移行します。で韓国固めかけられてるんで、かっちゃんはまあ「いて!」っつってね、まあ、寝っ転がるわけですよ、韓国固めで。そのかっちゃんの腹をですね藤田がバチンと叩いて、「ほら悔しくねえのか!」っつって「来い!」って言って、でまあかかってこいやみたいなね、圧倒的にインディアンデスロックとか、なんだこの韓国固めとかしてる時にさ、技かけてる側が「来い!」っていうのずるいよね、あれね。でそれで言うんですけど、まあただ向かってく中島勝彦の目も表情も全く死んでなくて、ほんとね「おら!」っつって、ちょっと追い詰められたマングース感あったんですけど、いやでも負けてないなという感じはしました。で藤田がビンタをして、中島勝彦がビンタを返すと。でここちょっとポイントですよね。ビンタ藤田が折れるんですよ。ここが結構俺の周りでも藤田がビンタ折れて、そのまま韓国固めからなんかちょっとえぐめのレッグロックに移行するんですけど、この瞬間にへえみたいな、勝彦がビンタしてすぐに出なって言いながらこうレッグロック決めたんで、ちょっと藤田それずるいやんみたいな感じになって、ちょっと客わらみたいな感じになってました。はい。あそこはね勝彦勝ちましたよね。うん、あそこポイント取ったなっていう感じはしました。結構この打撃、特に張り手で藤田を中島勝彦が制圧するみたいな場面もあって、はい、なかなか面白かったですね。はい。ということでその打撃にちょっと移りますかね。打撃の攻防ではまあそうだな、藤田の打撃と中島の勝彦の打撃って、種類が違いますよね、完全にね。で、勝ちゃんはキックがあるんですけど、まあ、結構抑えてて終盤まで。であるがゆえに結構効果的だったなと。で、試合中の写真見ても、まあ、ミドル思いっきり叩き込んでる時はもう軸足浮いちゃうぐらいね、体重乗ってる蹴りぶっ込んでるんですよね。いや、かっこいいっすね、ミドルであんだけ浮くんだから相当ですよ。はい。間違いなく藤田に効くミドル打ち込めてたと思うし、改めて中島勝彦のキックっていうのは素晴らしい武器だっていうのは、感じることができました。それから張り手とエルボーですね、手の打撃に関してはもう重さでこうガンガン押していく藤田と、まあ、鋭さでこうピンポイントでいくガツイコみたいな感じでしたね。でかつて1年前ね、杉浦戦で杉浦と藤田が同じ回数だけビンタとかエルボーを打ち合う展開があったじゃないですか、ね、藤田が3発入れれば杉浦も3発入れるみたいな、そんな展開あったんですけど、それを見てね、まあ俺はあんなやんないよって言ってた通り、中島勝彦に関してはもうキックにしろビンタにしろエルボーにしろ、まあ、超効果的なこうピンポイント爆撃をしてたなというふうに思いました。ちょっとね、そのなんだろう、プロレスの向こう側の的な打撃が入ってた、ビンタが特に2回ほどですね入ってたかなというふうに思いました。でこの打撃の応酬で中島勝彦は鼓膜を破ってしまったということで、まあ怪我をさせてしまったのはちょっといいか悪いかっていうところもありますけれども、まあそのぐらい激しい試合だったということでしょう。藤田のビンタもちゃんと受けないとやっぱりね、耳鼓膜破けることもあるんだな、まあ、手がでかいからねあれなんですけどね。はい。 ということもあるなと思いつつ、まあとはいえですね、藤田もどうかなと思って見てたんですよ。で、あのクソみたいな記者会見あったじゃないですか。あえてクソと言いますけど、クソ記者会見、あのクソ記者会見の時ね、よーく見たらね、藤田の左のこめかみね、プックーって腫れてんですよね。あれ序盤の多分ハイキックっすわ。あの試合開始して間もなくね、ロープに詰めて藤田がビンタして、それで2発ビンタを返してハイキック決めた時、あの時のハイキック間違いなく左のこめかみに入ってたんで、その時ですね、いやー藤田だって頑丈だけど無傷じゃ終われねえんだなっていうのを改めてちょっとおって思いました。はい、なんで打撃に関しても負けてなかったなというふうに思います。はい、いや中島克彦やっぱ強しっていうのは改めてこの試合見ても思いましたよね。試合終わった後の塩崎豪とか杉浦隆もすごかったんですけど、中島和彦もすごかったなって改めて、やっぱこの2人と比べると一番強いのは中島和彦なのかなって思っちゃうぐらい、はい、藤田和之に試合前の、あの予想以上に肉薄できてたかなというふうに思います。はい、そして、最後投げですね、投なんですけれども、投げ技に関してはかなり抑えが効いてました。あ、まあ、であるがゆえに、まあ、藤田ってあんま投げられないっていうのもありますけど、であるがゆえに藤田の無駄な消耗もなかったし、まあ、そのおかげで20分の試合ができたのかななんてちょっと思ったりもした部分ありますけれども、正味ですね、勝彦は、まあ、試合中盤の終わりぐらいに出したバックドロップ、こんぐらいですよね、ちゃんと投げ切ったのって。そういう意味では組み立て力たるやみたいな、すごくねって感じです。はい、藤田は、ジャーマン一発、それからパワーボムが2発、まあ藤田もそんぐらいなんですよね。まあその一発一発が半端じゃないんであれなんですけど、でね、あのジャーマン食らった時の中島克彦のバンプ見て改めて思ったんですけど、あのジャーマン食らってまっすぐ後ろにバンプ取る人本当になくなりましたね。あのバンプが危ないとか、こうダメージが大きいとかっていうのもしかしたらあるのかもしれないですけど、手で受け身取りながらそのままね綺麗に後転するみたいなバンプ、まあ要は普通にジャーマンをいわゆる投げっぱなしジャーマンを食らった時のあのバンプは最近見ないんで、なんかね、すげえ技なんだけど逆にそのバンプに目取られちゃって新鮮だななんて思っちゃったりしましたよ俺は。はい、それからパワーボムに関してはもうフィニッシュにもなりました。あ、パワーボムって言っちゃいけないね、ビーストボムに関しては。何がありがたいってですよ、南向きで一回、北向きで一回、南向きで一回、北側向こう正面なんですけど俺がいた方、こっちに向かって一回やってくれて、逆向きでも一回やってくれたんで、もう言うことねえっすね。藤田のパワーボムが2回、1回の試合で2発も見られるんだから、もう言うことねっすわ。はい、一発目もさることながら、やっぱ2発目の最後までこう叩きつける感っていうのは本当すごいなと思いました。やっぱね、パワースラム、この試合出てないですけど、パワースラムとかパワーボムっていうのは本当ちゃんとやるとね、すごい技になる。本当ちゃんとやってくれてありがとうって感じだし、素晴らしいですよね。しかも最後のフィニッシュの一撃はクソガキって言いながら叩きつける、はあ、クソガキボムすごいです。藤田のパワーボムなんかまあいろいろ危ないとかね、あと藤田がなんかね喋ってくれるって言ってたんで、すげえ楽しみにしてるんですけど、藤田のパワーボムで、いやめちゃめちゃ楽しみ、はあ、早くやってくれるかな。いや、あのパワーボムは本当すげえっすね、マジで。いや、はい、まあ、ベストはやっぱりあれじゃないですか、あの今年の正月に日高に叩き込んだやつじゃないですかね。覇王にやったのもなかなかでしたけど、あの人殺し感はちょっと日高戦の方があったかなって思います。いつは稲村良樹も食らってます、あのパワーボムね、はい、今までで一番あのパワーボムで起き上がったところ、向こう側が見えるじゃん、そっからね景色がこうはけていくのが今までで一番早かったっつってました。すげえ。はい、ってな感じでございます。まあ試合全体見て、まあその試合前の佇まいとかでもそうなんですけど、まあ、今までの藤田の試合、ノアでやった藤田の試合で最もこう練られてたなというふうに思いました。 まあ、当然21分も試合してたっていうのもありますしね。でまあノアはこの藤田和幸のみならずなんですけど、武藤にしろ船木にしろ我々ミドルエイジの気持ちいいところにね刺さるお話作りをしてくれてるじゃないですか。でそんな中ですね、このミドルエイジぶち抜きのあの佐々木健介戦のオマージュスリーパーをかけて、そのスリーパーをかけ藤田がかける、で佐々木健介にスリーパーかけるんだけど、佐々木健介はまあスリーパーかかってるんで当然相手に乗っかる形になりますね、天井を見る形。それでレフリーがカウント取っちゃうんですね。で健介勝って IWGP 巻くんですけど、あのなぜか勝った健介の嫁が本部席で切れてる、北斗が切れてる、こんな試合してみたいな、いやあの時はむちゃくちゃでしたね。はい、そういうオマージュを入れてきてるわけです。まあね、今プロレス界って過去の名場面をこう試合の中にオマージュで散りばめたりね、よくあの AEW 系の人たちがようやってるんですけどもAEW 系って何だった話ですか。こういうね、あのこう作者の意図が見える展開はなえるっちゃなえるんですけど、まあ、俺はちょっと笑っちゃいました、マジで。いやそれやってくるんだっていうのが本当面白くて、ありがとう半分、バカかよ半分みたいなこんだけシリアスにこうね作り上げてきてるのにここでそれやんだっていうのはちょっと思いました、マジで。あ、真面目には見らんないですねあれはただ一応ね、序盤で同じようなスリーパーっていう種まきはしてるし、まあ、こういうところを考えても本当練られてるよねやっぱね、はい。まあ、藤田の野獣もそうだけど、素材を生かすキャラクター作りっていうのは本当素晴らしいと思います。リアリティラインをこうなるべく崩さないようになんだけど味付けは濃いめでみたいな風にしてるのは最高です。まあ、ちょっとあんま引き合いに出すとあれなんですけど、いきなり暗黒世界の住人になったりとか、よとか自分のこと呼び出したりとか、グランドマスター目指してたりとか、ちょっとあれはキャラクターとしては滑ってるなっていうねはい、感じがします。まあね、そんだけこうああいう野獣っていうね、あの試合前の煽り V なんかでもすげえポーズ決めたりしてノリノリだなとか思って見てたんですけど、まあ、そういう味付けしつつも、まあわしらのようないわゆるその界隈と呼ばれる、界隈コアって呼ばれる人たちが、まあ、よう言ってる鍵カッコ信じられるプロレスってやつですね、これをしてるっていうのはやっぱ高得点ですよね。なんかかつての藤田を知ってる身からしたら、ここまで練り込んだ試合をしてくるっていうのもなかなかなかったし、そんなのふざけんなよっていう立場の人だったからね、どっちかっていうと。まあなんでこう改めてプロレスに染まってる藤田が見られたっていうのは本当嬉しかったです。はい、ただねエッジを失ってないですからね、すごいなと思いました。はい、ってな感じが試合の感想でございます。であのリアクション、まああの本編でもこれもお話ししましたけれども、まあおおむね勝彦いけ頑張れって負けんな藤田怖えみたいなのが全体の雰囲気だったと思います。で俺の後ろにいた少年たちは本当黙してですね、固唾を飲んで見守ってたなという感じです。本当ねいいリアクションばっかりして結構うるさかったんですけど、まあでもあの面白く見てるんで楽しんでるから結構微笑ましくね、背中でズーンっつってドーンって言ってジャズさんの絵じゃねえけど、はい、ね見てたんですよ彼らは。で各試合ですげーとかつえーとか連呼してたんですけど、ね楽しんでるなって見てんなとか思いながら見てたんですけど、この藤田和幸で結構凍りついてたのというか静かになっちゃってたのがリアルですね。だから中島克彦のことはかなり応援してて、克彦だけは克彦選手って呼んでたんだからね、はい。まあ、なんでそんな彼らが結構凍りついちゃったのがリアルだなっていうね、はい。でまあ俺の周りもまあいたし、ある程度会場にもね一定数いたであろう中島克彦ファン、まあまあ俺の周りはね無然としてる人もいたし、まあ、結構あれだな、あのなんでみたいな感じで怒ってる人がいたっていうのが面白かったですね。 外敵っちゃ外敵なのかもしれないし、まあ、結局入団しましたけど、ノーハンにクソ会見の後に、はい、なんですけど、まあ、ああいう感情をねこうもたらすことができるレスラーってやっぱ貴重だなっていうふうに思いましたね。しかも反則とかじゃなくてやっぱ真っ向勝負じゃないですか。ああいう力でのねじ伏せっていうのを見せられると、しかも今回は藤田がよくね昔突っ込まれてたみたいに、その相手の技を受けない的な話とかね、いわゆるその総合してしょっぱいと呼ばれるような要素がかなりなかったんで、まあ、ほぼほぼないと言っても過言だったんで、いや本当仕上がってましたよね、すごい、はい、いやでも本当俺の後ろの後ろの人怒ってたなすげえムスとしてた、はあ、ねえ隣の人はまあどういう感じだったか分かんないですけどお一人で見に来てる女性の方、これあんまいじっちゃダメなんですけどね、面白かったんでちょっとこれだけは本当聞いてたらごめんなさいというか、聞いてたら DM ください、あのギャラ払いますからあの藤田がほらかっちゃんがほらあれやるじゃないですか、シャッターチャンスピクチャータイムやるじゃないですか、あれやってあの北側に来たんですよ、で北側に向かってはやらなかったんですよ結局。で藤田が立ってエルボーで逆側のコーナーまた詰めて戻していくんですけど、その時の体にぶち込んでる胸板にぶち込んでるエルボーが強すぎて、え何もう一回再現しますえ何言ってました何あれかな、なんかそんな感じ結構怒ってたんでそれがめっちゃ面白かったです、マジで、はい、すごかったなあれは、まあまあそうだよね、なんであれってそうなるわなって感じです、はい、終始そんな感じでしたけど、こういうのをもたらしてくれる藤田和彦プロレス最高です、はい、こんな感じでございました。あ結局逆いじりしちゃったね。で、海外の反応です、レディットで掲示板ですね、拾ってきました。まだまだノアのことを話してあんまりスレッドも伸びないんですけれども、まあそうだな、感覚的には、ノーが3、イエスが違う、ノーが7、イエスが3、8、2ぐらいかもしれないです。でノーのやっぱり反応としては、そのノサーロンガイブッキング、要はその自分が世話になったレスラーたちいい汁ばっか吸わせてんじゃねえのっていう、武藤とか船木とか、そのベテランレスラーに、こう年のいった動きの悪くなってる、前世紀の動き、キレのある動きができない人たちに何今更スポット当てて若手を引っ込めてんだよっていう論調はかなり強めであるようでした。でね、その年齢で結構判断する人もいるようで、いやそこは関係ないでしょっていうね、あの年齢であれだったら逆にすごいじゃんって思うんですけど、その視点があんまないなっていうのはちょっと思いましたね。まあ、もう単純にそんな年齢の人がトップ張ってたらしょうがねえよっていう論なのかもしれないです、詳しくは分かんないですけど。で、まあ、あと脳の中にやっぱ多かったのは、中島勝彦もうちょい持たせた方がよくねっていう、持たせてよっていうのがありましたね。まあそれも納得です、まあそれは俺でも思うけどね、ここで渡しちゃうんだって、まあ、だからこそ藤田の今回の勝ちのねサプライズというかビッグなこうプレゼント感があったんですけれども、っていう感じです。であとはやっぱりあの新しいプロレスファンの人はかつての藤田を知らないので、そうするとどういう人として藤田を捉えてるかっていうと、あの30分睨んでたまんなんですよあの親父またやってんのかよみたいな感じになるんですね。であの時はまあまあまあ今と比べるとそうかなりしょっぱいじゃないですか、はっきり言いますけど、レスラーしょっぱいとか言っちゃいけないんですけど、でもねちょっとごにょってるところも多かったし、いろいろご確認作業もねちょっと入ってたりしたんで、もうあからさまだったんで、そういうのがなくなったっていうのもすごいですよね。ね、フォロー、はい。まあなんでそういう認識の人からしたら、まあまあまあまあそういう脳のリアクションになるのもしょうがないかなというふうに思いました。ただまあ反面イエスの人の勢いはすごくて、猪木ボンバイエコールしてたりするしてる人とか、すごい最高だぜとかね。それに引き換え小島と永田は何もしてない、あんなのはもう犯罪だみたいなこと言ってるやつとかもいて、結構面白いなと思いました。はい、まあ このねノアの今のブッキングっていうのは意外とあの海外のファンからは評判が良くないというか、なんでっていうリアクションはされてる印象があります。ただ反面そのプロレスっていうのはその日本のプロレスってやっぱ激しさとかっていうのを求められる部分があるので、より戦い的な部分ね、その小的な部分じゃなくて、なんでそういう意味ではノアのプロレスっていうのはだんだん受けが良くなってきてるのかななんて思いました。特にこの大会のハッシュタグをつけてツイートしたものに対しての反応結構良かったんですね。ノアの大会にしてはマジで良かったです。今回いいねがねその3桁単位でつくツイートが何個かあったんで、珍しいですねノアの大会ってこんないいねつくの。そのぐらい注目度が高かったっていうのもあるし、その中で結構海外フォローしてるわけでもない海外アカウントの人からの反応が結構多くあったのが意外でしたね。はい、あ、アンテナ張ってんだって思いました。そういう意味では嬉しくもあり、これが少しでも届くといいなっていうふうには思いました。はい、ってな感じでございます。いやー藤田和幸本当すごいですね。誰が止めるのか、ストップザビーストは誰が果たすのかっていうのはマジで注目です。次の対戦は田中マズと、ワンチャン一発ひっぺがしあんじゃね、ないかな、そんぐらい俺はあると思って見てます。はい、藤田和幸を真っ向勝負で叩きのめして説得力を持って叩きのめせるレスラーってなかなか少ないと思うんですけど、田中マズとはそれができるレスラーの一人だと思いますので、期待したいと思います。さすがに3連休3日目の福岡は無理、行けない、行きたいけど、ということでレスリーマスアベマで見守りたいと思います。いや見てーなー、ほんとね杉浦軍工業のこの2人の試合もうすごかったから、おっさんの意地の張り合いですよ最後、すごかった、見たいな。はい、っていう感じです。期待してんじゃないでしょうか。ストップザビーストマジ誰する果たすか注目です。はい、こんな感じでございます。じゃあですね、このノアの、大会の、に関する感想を、こんないっぱいいただいております。こんなって言っちゃいけないよね、紹介したいと思います。その前からねちょっと貯めてるものもありますので、質問箱回答一挙回答いきたいと思います。いきましょう。ブコトンチはインターネットでお世話になってます。旗揚げ記念日のカードが発表されました。新日ですね、そのメインにまさかのザックが抜擢されたことに興奮しています。岡田、棚橋、藤波、ザック、鈴木、藤原ですね。記念すべき50周年のメインに棚橋岡田は当然としても、前王者の高木やオスプレイ復帰のイブシではなくザックが選ばれたその心はいかがでしょうか。今年こそ IWGP ヘビーを期待してよいでしょうかということです。ザックが新日本プロレスで、ものすごく重要なポジションにいる、ということはもう明らかだと思います。はい、なんで IWGP ヘビーも期待したくなっちゃうよね。はい、です。いやマジ取ってほしいですね、結構嬉しいです。あの抜擢は地味にというか、はい、ありがとうございます。次、インターネットでお世話になってます。プゴトを聞かせていただいていると、配信で見たのと国さんが生観戦行かれた時のレビューが濃度期待度が違うのを感じます。まあしょうがないよね。はい、すいません。ノアの名古屋行きのためにニュージャパンカップやスターダムを見送ったとのことですが、はい、そうですね、以前使っていたオフセア特納プゴと開始もあり現在では使用していないのでしょうか。聞かせてもらっている身でありますが、生観戦した感想を聞きたいのと少しでもご支援できればと思います。これからも更新楽しみにしています。いやすいません、ありがとうございます。そう言われるとっていう感じですけど、まあ一応オフセアカウントは消してないので、まあ、ないわけじゃないんですけど、いやー恐縮ですね、こういうこと言われるとなんか嬉しいです。身が引き締まるわというわけじゃないですけど、本当ありがとうございます。まあちょっと真面目に、結構でもねワクチンとかあるんで、3月とかね家族のワクチンとかもあるんで 結構週末やべえんですよね。まあありがとうございます。ひとまずお心だけ受け取っておきますけど、これでだって開けてもらったらね、なんかあれだよね、ちょっとまあまあ、はい、ひとまずありがとうございます。ごっちゃんです。次、ノア名古屋観戦お疲れ様でした。勝彦が負けてしまったのは残念ですが、藤田が GHC を持つことはノアにとってもプラスになると思うので納得です。やはりバットマンを葬ったベイの格好をしていたのは伏線だったのでしょうかね。さてそうなると今後の藤田の防衛ロードが気になるわけですが、個人的にはサイバーファイトフェスまで持ち続けてもらって、そこで剣王か清宮に挑戦してもらうところが見たいわけですが、もちろん田中正人が取るところ見たいですが、国さん的にこれから見たいカードはありますかということで、はい、これも人のアイデアのあれに分取りになっちゃうんですけど、船木とダブルタイトルやりません？見たいっす。これ140字さんの完全受け売りなんですけど、あれ見たいよね。藤田船木3見たいっす。マジで3はなんか評判悪いですけど。はい、ありがとうございます。期待したいですね。でも本当藤田から誰が取るのかっていうのはね、一気に注目になったら面白いですね。すごい、はい、ありがとうございます。次、プコトン版は、ノア名古屋大会すごかったですね。ですね。アベマ中継で武藤が清宮のことを絶賛していました。なんでも 1.8 の時で例の棚橋と花道に並んで座っていた場面で、武藤が清宮いいだろう、棚橋いいですねって会話をしていたらしいです。お、前に特納で国さんが言っていたあの話からすると意外だったので、なんか嬉しかったです。あー、はい。詳しくは特納でっていうね、武藤のねアイデアの話ですよね。はい、他にも傭兵のドロップキックを褒めて、ノアにはいいドロップキック打つ選手が多いと言っていたり、自分以外の選手にあまり興味ないようで見てるところはちゃんと見てるんだなと思いました。なるほど、武藤解説もじゃあチェックしないとですね、試合全編で大変。いやでもね、武藤ほら俺がの人ですけど、そういう話してると逆にね説得力があるというか、マシマシになりますよね。あ、武藤がそう言ってんだったら、じゃあそうなんだなみたいな感じ。はい、ありがとうございます。次、インターネットでお世話になってます。ノア名古屋大会生観戦お疲れ様です。ポスタービジュアルで使っていた藤田和幸選手がベイン風マスクで入場してきたのには驚きました。うん、まさかねあれつけてくる来てくれるとは思わなかったですよね。序盤で中島克彦のハイキックが決まり、藤田選手が思わず場外に逃げた時には短期決戦になるとも思いましたが、その後に監獄固めをかけながら張り手合戦に持ち込んだ時はキャッチコピー通りに藤田和幸が野獣に見えて恐怖すら感じました。ケツまくっちゃったけど。はい、マルージは塩崎のチョップが響くような音がするのに対して、藤田和幸の打撃は鈍い音がしたのも印象的でした。いやそうですね、ほんとね体が壊れる音がするんですよね。はい、いやほんと素晴らしかったです。よかったですね。はい、ありがとうございます。次、名古屋遠征お疲れ様でした。お疲れ様でした。暑かったですね。やっぱメインですね。せやな、藤田はいつの間にユーモアとファンサーを覚えたのでしょうか。プロレスできないと言われてた男が今一番プロレスやってるのに感動しました。いやそうっすね。ね、今一番プロレスやってる気やってるよね。最後の笑顔とても嬉しそうで僕も嬉しいです。今日は IQ0 で楽しめました。シンプルイズベスト、あざした、ジェスって、はい、J の G ありがとうございます。ね、J の G なんかとね、試合終わった後ちょっとね飯でも食いながらうわーって騒ぎたいっす。はい、ありがとうございます。次、レッスルしてる。クリさんプゴトン番長。何、今日のノア名古屋工業お疲れ様でした。配信からでしたがメインセミもろもろ面白かったです。さて最近思ったことなんですが、ノアに新しいベルトができたらもっと面白くなるんじゃないかなと思いまして、今をときめくスターダムもよくわかりませんがたくさんベルトありますし、新日も DDT もたくさんあります。6人タッグとか新設したらどうなんですかね。安易ですかね。この辺のベルトを増やす功罪、ぜひ条件など国さんの考えがあればお聞かせくださいということで、結構投げかけてこられたな。まず新設ベルト、6人タッグはまああってもいいかなと思いますけど、今 今その機運が高まってないし、そのヘビーとジュニアを分けてお話が進んでるので、ちょっとまでいらねえかなと思います。はい。で、鉱材に関してはそのベルト一本一本の価値とかっていうのがそのブレがちになるというか、うーんのがあるので、そこは財になるのかな。ただ反面営業的にはね、タイトルマッチを軸に興行が打てるっていうことがありますから、そのタイトルがどうあれね、チャンピオンシップっていう風になるから格が上がるじゃないですか、まあ、そういう意味ではプラスになりますよね。是非に関しては別にないっす、全然いいんじゃないの、そのまあうまくいけばいいし、客集まれいいし、究極盛り上がれ、何でもいいと思います。はい。条件はもうないっすよね、だから、はい、面白くしてくれ以上、そんな感じです。はい。あんまねそんなうるさくしないよ俺は。はい、ありがとうございます。じゃあ次、インターネットでお世話になってます。速報版とのことですが、ノア名古屋大会レビュー聞かせていただきました。ありがとうございます。くにさんの後ろに子供が何人かいたようですが、親御さんは同伴ということは小学生くらいでしょうか。そうですね。アフロや金髪といった髪色、コスチュームの色などで選手を指していましたが、子供に関わらずプロレスに馴染みのない人が生観戦した際にも、試合内容はもちろんビジュアルで何か特徴があるというのはそれだけでも武器になると考えさせられました。どういった経緯での観戦かわからないんですが、このような子供がプロレスのファンになってくれたり裾野を広げてくれるのを期待してしまいます。そうですね、全くもって同感です。はい。そうね、試合内容っていうよりはその試合で見せた動きですよね。パッと掴む動きができるっていうのすごく大事だと思います。俺がね本当嬉しかったのは、まあ国際と串田ファンなんで長岡にね、初めてアオーレ長岡に行った時に、後ろに座ってるお客さんが、まあ、初プロレス観戦みたいな方たちで、串田にねえらくこう感動したんですよ。アンダーですよ、8人タグだから6人タグの串田に、あのすごいあの人っつってめっちゃ食いついてたんですよね。だからね、こう気もそのタイミングとこうがっちりでモメンタムを掴んだムーブをした人っていうのはやっぱそうやって目につくので、そういうのをね持ってる人、そういうのが出せる人っていうのは強いと思います。はい。それがね新しいファンをつなぎ止めてくれたり引き込むきっかけになればいいですよね。はい、ありがとうございます。次、ハロークニいかにしろよ藤田入団びっくらこきまろ、いやーほんとやってくれますね。一番プロレス楽しんでるのはノアって気がしますなんだこのテンション。ともすれば暗いニュースが起きがちなコロナ禍の今のプロレス業界、どんどん前向きに攻めたニュースで湧き上がって盛り上がってほしいです。とりあえずなんかわからんけど楽しみです。いや、このテンションですね。なんだよって言ったんだけど、結構同感なんだわ俺これ。あのジェシーの J の字も言ってますけど、 IQ ゼロで見れるプロレスって本当最高じゃないですかね。すごかった、楽しかったやばかったみたいな、レビューできませんみたいな最高です。あらす、レビューしたけどね。はい。次、国さん、今の藤田と今の真壁の対決本当に見たいですが、私は見たいと思いません。どう思いますか。シュートのあれに来たな。今の藤田と今の真壁だと今の藤田にやっつけられちゃうと思いますけど、だからこそ見せられる何かがあるんじゃねえのって思います。落日の真壁じゃないですか。それが何を見せるのかっていうのを俺注目だと思いますよ。はい。いつも通りにはいかないと思うので逆に見たいですね。はい、ありがとうございます。そんな細かいことを超越する関係性がこの2人にはあると思ってます。はい。あとさあ、こっからノアじゃないかな、最後いきます。最後じゃねえや、最後2つ、プゴトンチワッス新日のゲイブリエルキッドが故郷のイギリスへ帰って休養するという発表がありました。以前クニさんが言ってた通りになってしまいましたね。少し語られていましたが、覚悟を持って入団したゲイブの精神が病んでしまうほどの同情生活って一体どんなものなのでしょうか。まあ日本のね文化なんで、古い文化なんで、それはね馴染めない外国の人がいてもしょうがないと思うし、 ましてやゲイブは、うん、ペーペーじゃないですから、ある程度格がある状態で日本からねリスタートをしてる人なので、まあそういう人からしたらちょっときついっすよね。しかもねだいぶ併合しますからね、レスラーとして、うん、そういう意味では、まあ、しょうがないかなと思います。そういう人が出ちゃってもしょうがないし、まあそういう人に対するケアっていうのも新日は今後考えていかなきゃいけないと思いますよ、本当に。はい、ありがとうございます。まあね、ちょっとリフレッシュしてね、早くとは言いませんけど、いつか戻ってきてほしいなというふうに思います。ありがとうございます。はい、ってな感じですね。ひとまずここまで、質問たくさんありがとう、質問ご意見いっぱいありがとうございます。これからも引き続きぜひよろしくお願いします。やっぱ藤田和之反響大きいっすね。はい、まあヤングライオンの時に鳴り物入りで入って、どうやらこの藤田ってやつは、先輩選手もチンチンにしちゃうぐらい強いやつだよって噂が当時からあって、じゃあ楽しみだな。でもねヤングライオンシステムならなかなか上がんない。でようやく上がってきたと思ったらフランケンシュタイナーとかやっちゃって、なんだよって思ったんですけど、はい、でもね MMA でなんていうかプライドで見せてくれた活躍っていうのは本当素晴らしかったし、プロレスファンとして留飲を下げさせられたというかいう思いがあったので本当嬉しかったですよね。でそんな藤田が強さっていうのをね極めることはできなかったかもしれないですけれども、ヒョードルを追い詰めたりとか高山ぶっ壊しちゃったりとかね、すげえ強かったじゃないですか、やっぱ全盛期の藤田って。ああいう姿を見せてくれて、それを超えた上で IGF とか来て今ノアに戻ってきてこうプロレスやってるっていうのは本当素晴らしいことだと思うし嬉しいですよね。2022年に輝く藤田和幸を見られて俺は嬉しいです。はい、ということで、長々結局本編より長いっていうはい、がっちりやりましたけれども藤田和幸のこと2お楽しみいただけましたでしょうか。はい、相当今国際とモメンタムランキング相当じゃないですか、完全に今ダントツ1位になってますから、もうね他のもん今いらんすわはっきり言って藤田中島戦だけはもうあと1週間ぐらいねずっと見続けるぐらいの感じですよ、ね、はい、面白かったです、最高、はい、最高っつって、あそうコメントこと言ってなかったね、最後ね本気のプロレスができるっていうねノアのこと言ってました。あれがセリフだったのかどうかは分かんないですけど、なんか俺はねあれなんかそういうのをさ事前に用意しといて思い出しながら喋ってんなとか思ったんですけど、どう、なんかあれが本音だったらねこれ以上嬉しいことはないんですけどね、はい、と思いましたよ。はい、てな感じです。国際とのプロレスのことはですね、これからも皆さんの意見感想ご質問がガソリンになりますので、質問箱もしくはハッシュタグプゴトで感想を寄せください。それから特のプゴトやっております。スタンド FM 月額300円です。さらに突っ込んだ話聞きたかったら特のプゴトをサブスクってください。ということで今日はこの辺でおしまい。あ、ばダメだ、募集要項、はい、プゴトトト9、ニュージャパンカップの予想受け付けております。ベスト4と優勝者ぜひ当てちゃってください。それからプロレスリングメシング後、楽園ホール界隈、奈良南さんがねなんか東京来るチャンスが近々あるとか ないとかっていう話をしてたので、その奈良南さんがもう迷っちゃうぐらい店あげてくださいよ。はい、同じくこちらも要項は出ておりますので、Google フォームの方ご確認いただいてですね、ぜひぜひふるってご応募ください。はい、ということで、今日はおしまいします。ありがとうございました。